人心事を学んでおりますが、今日は生徒の交わりを信ず、この告白をローマ書12章の9節以下から学びたいと思います。パウロの書いた手紙、そこでよく生徒という言葉が使われます。コリントへの手紙の中では最初の挨拶で、キリストイエスによって聖なるものとされた人々へと挨拶をしています。何度もお話しいたしますが、コリント教会はとんでもない教会であります。教会に分裂がある、道徳的に問題がある、証にならない教会、なんであんな教会があるんだと思えるような教会。しかし、その教会に向かって、聖なるものとされた人々へ、キリストイエスによって聖なるものとされた人々へとパウロは手紙を書くわけであります。コリント信徒の手紙というのはとても大きな意味を持つパウロの手紙です。聖餐について、最初の聖餐がどういうものであったかということが記されている。この教会で大変考えさせられるところであります。どんな問題があったとしても、証にならない、そのような問題があったとしても、しかし、キリストによって救われている、キリストに結びついている、キリストと一つになること、そのことを神様が受け止めている、神様がもうすでに聖なるものと見ていてくださる、そのことのゆえに、聖徒と呼ばれるわけであります。イエス様から切り離されたら、また元のあの証にならない生活をしてしまう罪の中に生きる自分たち、ただただイエス様につながっている、そして救われている、罪から洗礼によってイエス様を共に死に、イエス様を共に復活の命に預かっている、そのことの家に聖なるものと神様が見ていてくださる、この聖徒の交わりを信ずと告白されていくわけであります。したがって聖徒の交わり、この教会の交わり、その中心にキリストがある、キリストが中心にある、そこから導き出される生活がどういうものであるか、9節から21節に示されてくるわけであります。この9節から21節は繰り返し繰り返し私たちは読み、心に留めることが求められる聖書の言葉だと思います。こういう生活ができたら、私たちは随分自由な幸いな生き方ができるのではないかと思うわけであります。もう一度9節から21節を見ていただきますと、愛には偽りがあってはなりません。愛を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて死に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、全ての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい。 愛する者たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私は報復すると主は言われると書いてあります。あなた方の敵が飢えていたら食べなさせなさい。乾いているなら飲ませ。そうすれば燃える罪を彼の頭に積むことになる。悪に負けなく、悪に負けることなく、善を持って悪に勝ちなさい。イエス様を信ずる生徒たちの生活がどういう生活であるか、そのことがここに示されてくるわけであります。加藤恒明先生はキリスト者のマニュアルだというふうに言いました。キリスト者がいかに生きるか、そのマニュアルがここにある、というわけであります。私にはできません。私が先に来るとできません。人間にはできない。人間が先に来るとできない。どこまでもイエス様、十字架のイエス様が私の中心にあるか、中心にいてくださるか、イエス様が中心にあって前面に出てくださるか、私の生活の前面に出てくださるか、そのことが問われていくところであります。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を告げたものとしなさいと示されてくるわけであります。愛には偽りがあってはならないとは、あえて偽りがあってはならないと語る、そのところでは偽りがあるわけであります。偽りがあるからこの愛の家に苦しむということがあるわけであります。悪を憎みなさいと言われますけども、悪は大変魅力的であります。魅力的であるが家にそこから離れることができないということもあるわけであります。善から離れずとありますけれども、愛というものは悪にも結びつきますし、善にも結びつきます。善と結びついたときに本当にそれが愛なのかと問われてしまうような問題があるわけであります。クリスマスが近づいてまいりますけれども、聖霊によって身ごもったマリアのことを思うわけであります。ヨセフはマリアを愛していた。ヨセフは正しい人であった。正しいがゆえに愛するマリアを受け入れることができない、密かに離縁しようとした。正しさというものが愛するものを引き離す、愛するものを、遠ざける、拒絶してしまう、愛と正しさはなかなか、結びつくことが求められますが、結びついてしまっついているそのところで愛が問われることが起こってくるわけであります。あなた方は悪と戦って、あなた方はまだ罪と戦って血を流すほどの抵抗をしたことはない、ヘブル書に書かれていることであります。悪と罪は厄介であります。私の力では抵抗することができない、自分の弱さを思い知らされるわけであります。罪と戦って血を流すほどの抵抗したことはない、罪と戦うことがいかに困難であるか、罪の深みにはまってしまっているときにはその罪さえわからない、そういう私の内なる問題を考えさせられます。だからパウロは訴えるわけであります。11節、怠らず励み、霊に燃えて死に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。この言葉が私の中心にあることが求められます。 弱いわけであります。悪が入り込んでしまう、罪が入り込んでしまう、だから祈りなさいと、私たちの中心、この生活がどこから導かされるかということが示されるわけであります。だから霊に燃え、主に仕え、希望を持って喜び、苦難を耐え忍んで絶えまず祈りなさい、絶えまず祈りなさい、祈ることなしには歩めない、イエス様を信ずる者の歩みが示されてくるわけであります。私たちは自分ではどうすることもできない、自分の努力ではどうすることもできない罪に覆われてしまうことがあります。この聖書の言葉をかみしめたいわけであります。霊に燃え、主に仕え、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。この祈りが中心にある聖徒の交わりを信ず、この祈りが中心にある交わりであるがゆえに、聖徒の交わりを信ず、教会の交わりを信ずと告白することができるわけであります。次の13節の言葉を見ていただきますと、聖なる者たち、貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福し祈りなさい。祝福を祈りであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思いを一つにして高ぶらず、身分の低い人々にと交わり、自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさいと勧められてくるわけであります。喜ぶ人と共に喜びなさい、泣く人と共に泣きなさい、ここでよく言われることでありますが、泣く者と共に泣くことができても、喜ぶ人と喜ぶことはなかなか難しい。私たちの中に妬みがあるからであります。なかなか妬みから解放されることは難しい。喜ぶ人と喜ぶことはなかなか難しいということを思うわけでありますが、その人と一つになることができるならば、喜ぶ人と共に喜び、泣く者と共に泣くことができます。その人と一つになる、ここでは主と一つになることによって、一つ、互いに思いを一つにして一つということが示されます。何よりもイエス様が私たちと一つになってくださった、罪ある私たちと一つになってくださった、イエス様ご自身が十字架によって私たちの罪、私たちと共に死に、そして私たちと共によみがえってくださった、イエス様が私たちと一つになってくださったがゆえに、私たちも他者と一つになる、その心が備えられる。それゆえに本当にその人と一つになって、その人の喜びを共に喜び、その人が嘆くことを共に嘆くことができる、泣くことができると教えられてくるわけであります。一つになってくださったイエス様への心を持っている、そこから導き出される生き方として語られてくるわけであります。19節以下は、旧章と言ってもいいと思います。イエス様を信ずる者の生活、その旧章として、19節以下が 示されます。非常に重要なことが示されます。私たちがなかなか克服できないことが語られてまいります。それゆえに改めて19節で愛する人たちよと語りかけてくるわけであります。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復するとしわれると書いてあると語られてくるわけであります。復讐するな、許すな、許しなさい。復讐するな、許しなさいと教えられてくるわけであります。先週の教科学校の聖書の箇所は7の70倍許しなさい。幼稚園で私はこの説教をするわけでありますが、先週は雨が降ったんでしょうか、最初は斜めだったので7の70倍の7ということを思いながら、斜めかと思いながら、一人一人聞いていこうと思ったわけです。子供たち一人一人に最初の子に、あなたが遊んでたら突き飛ばされた、ごめんねって言われて、いいよって言えるかな、言えるね、言えるよねって言ったら言えないっていう。それを7人ですから、あとで1人で8人だったんで、1人2人3人と聞いていこうと思ったわけです。まあ最初はいいよと言うかなと思ったら、いいよと言わないわけです。前に進まない。もう一度聞いたわけです。突き飛ばされて、いいよって言えるよねって言えない。3回聞いて言えないっていうわけです。もう前に進めなくなってしまいました。しょうがないので、もう1回2回3回7回いや7の70倍も許せる人がいるんだよって言ってしまいました。あんまりこう そこまで話をするつもりはなかったんですが、分かったかどうか分かりませんけども、赤ちゃん研究、赤ちゃんの研究する偉い偉い大学の先生が、赤ちゃんは7の70倍もうずーっとその許すことができるんだよ、すごいんだよって話をしたわけです。小島より子っていう先生がその赤ちゃんのことを話します。赤ちゃんはもう本質的に許している。それは抱っこと言う、抱っこしたがる。もうそのところでもう赤ちゃんそのものが許す存在、すなわち神様から人間創造された、もう許すことによって生きてるんだよ、生きていくことができるんだということを赤ちゃんの中にもうすでに示しておられる。赤ちゃんはお腹が空いてギャンギャン泣いて、お母さんが来ないからやっとやってきて、なんで来ないんだって怒りの顔を表すことはしませんね。お母さんに抱っこされるともうニコニコ笑います。もう存在そのものが許してる。幼稚園の子どもたちもそうですね、やっぱり許してくれますね。だから子どもたちの前に立つことができる。しかしだんだんだんだん許すという気持ちよりも怒るという気持ちが強くなってくるわけですね。復讐の思い、怒りというものが強くなってくるわけであります。聖書はここでは、復讐せず神の怒りに任せなさいというふうに示されますけれども、なかなかそうはできない自分たちの姿を思うわけであります。エフェソ書4章25節を見ていただきたいと思います。26節から見ていただきますと、357ページ、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。こういう言葉があるわけです。怒るということの中には自分が正しいということが根底にあります。正しいから怒ることができます。どんなことがあっても自分の中に正しさがあるから怒るわけであります。怒る理由があります。しかしここでは 怒ることがあっても怒ることは否定してはいません。しかし怒ることがあっても罪を犯してはなりません。怒ることが罪を犯すということにつながっていくことが示されます。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。聖書の世界は一日は夕方から始まります。夕方から始まって朝を迎える。夕方は一日の終わりであり、また一日の始め。夕方までということは、その怒りを明日まで持ち越してはならないということが示されます。明日まで持ち越したら悪魔に隙を与えることができる。悪魔が入り込むその隙を与えることになり、その隙間から悪魔が入ってきて罪の中に沈んでしまうことがあると教えられてくるわけであります。そのことを思ったときに、イエス様は真剣に誰と向き合ったのかということを考えさせられます。主税人や罪人、虐げられた者ともにイエス様はおられた。しかしパリサイ人、立法学者たちに真剣に向かうイエス様の姿があるわけであります。パリサイ人、立法学者と真剣に向かったがゆえに、パリサイ人、立法学者たちの怒りを買うということになるわけであります。真剣に向かうということは、パリサイ人、立法学者たちの問題性を指摘して、彼らに悔い改めを迫った。しかしパリサイ人、立法学者たちは自他ともに、人々を教える自分たちは正しいものという認識があります。それゆえに主イエスに敵対し、主イエスの弟子たちに怒りを表し、また朝鮮人や罪人に対して怒りを示す。彼らは怒っているわけであります。正しい人々でありますから、その正しさのように怒り続ける。そして私たちも正しさのように怒り続けるということがあります。そして私たちはテレビを見ながら、時代劇を見ながら、刑事物語を見ながら、あるいは裁判の物語をテレビで見ながら、悪に怒り、そしてその怒りを示しながら裁く。その裁く場面を見て心がスーッとする。そして喜んでテレビを見ているということがあるわけであります。私たちは主イエスがなぜ十字架につけて殺されたのか、そのことを見つめるわけであります。立法学者たち、パリサイ人たち、人々が自分たちは正しいと思って怒りをイエス様に向ける。その怒りを背負ってイエス様は十字架に死んでいくわけであります。義人はいない、一人もいないとパウロは言います。義人はいない、一人もいない。私たちは正しいということにおいて怒り、イエス様を十字架につけてしまう。そういう罪の中に沈んでしまう。しかもその罪がわからない。それでいいと思って裁きまくって生きている。それが人間の姿だと思います。それにイエス様はここで復讐するなと語りかけてくるわけであります。パウロはイエス様を見つめながら復讐するなと私たちに語りかけてくるわけであります。復讐は私のすること、私が迫害すると主は言われる。主は言われる、イエス様は言われるとパウロは語るわけであります。それがおできになるのは神様しかおられない。本当に正しい方である神様しか復讐すること、 裁くこと、怒りを表すことはできないのだということをパウロは教えていくわけであります。20節で、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよう、そうすれば燃える炭を彼の頭に積むことになる。敵に対して怒りを持って向かっていく、やられたらやり返す、人間の思いであります。しかしイエス様を信ずる者は、飢えていたら食べなさい、食べさせなさいと教えるわけであります。イエス様の十字架の言葉が百人隊長を変えます。死をお許しください、彼らは何をしているのか分からないの、分からないのですと言って祈られ、十字架上で死んでいく。怒りに対して、憎しみに対して怒りを持って答えるのではなくて、愛を持って怒る者たちを包み込む、愛を持って罪ある者を包み込む、そして彼らを許してくださいと主イエスは祈られる。このイエス様の、十字架上のイエス様が示されます。これを見て百人隊長は、本当にこの人は神の子だったと告白するわけであります。十字架上の許しの愛の祈りを聞いて、多くの人々が悔い改め、イエス様の救いの中に招き入れられます。だから敵が飢えていたら食べさせなさい、乾いていたら飲ませなさいというわけであります。そうすれば燃える炭を彼の頭に積むことになる。燃える炭が頭に積まれたら、それはもういたたまれないわけであります。いたたまれない、自分の心を見つめていたたまれない、相手の思いもらない行為にいたたまれない思いになる。実際にこれはエジプトの人々の中で、その習慣として悔い改めを意味するものとして、頭に燃える罪を積むということが、言われ続けていたわけであります。いたたまれなくなる、怒りには怒りを、復讐には復讐をと、その連鎖を断ち切る、その心がここに示されてくるわけであります。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい、なかなか難しいわけであります。自分の弱さを思い知らされます。それゆえに祈りなしには、ここで示されている生活をなすことはできないわけであります。しかし祈ることによって、常にこの生活へと立ち戻されるということができるわけであります。霊に燃え、死に仕えて祈る、この生活をなすことによって、この旧説以下に示される生活へと立ち戻らされる、繰り返し私のイエス様を信じる生き方に、導かれる、そしてまたそこに私の解放もある、この御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、聖徒の交わりを信ずとの告白を学びました。この告白ができるのは、ただひたすら自分の弱さを見つめながら、どうしても自分の正しさが前面に出て、怒り、裁く、そして平安が吹き飛ぶ歩みをしてしまう私たちであることを 思い知らされます。その弱さを見つめながら、それゆえに祈りなさい。あなたはイエス様と結びついています。イエス様の十字架の愛の許しのうちに生かされています。あなたとイエス様は一つですという主の尊い御業を、また私は祈りにおいてここに深く受け止めることができます。この祈りによって不可能と思えるような歩みへと導かれる。そのように私たちを支えてくださる主の御業を思い心から感謝いたします。この祈りがある家に、聖徒の交わり、真実と教会の交わりを告白することができます。この交わりのうちに生かされている、招き入れられている、その幸いを思いながら、主よ私のうちにいてください、血とつながっている喜びを明かしするものとたたしめてくださいと祈り続けるものとたたしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。